じゃあ仕事の最後のね、ユニットリード12番、新しい挑戦アイデア、これは特に10番11番でも言ってきたこととだいぶ本質的には関わってくることだけど、特に11番だよね。あの11番の例えばワークの時に自分のスキル知識習得のワークね、自分の分野で自分の仕事分野でその後ろにある学問領域としての知識だよね、それに欠如しているものがあるんではないかってことを列挙しなさいってことを言ったと思うんだよね。例えば自分がジャーナリストだったらばだよ、どういう人たちがジャーナリストっていうのかはいろんな定義あると思うけど、最低でも新聞社とかテレビ局だったりとか、広い意味では雑誌社もそうだよね、で働いてる人はジャーナリストだよね。ってことはジャーナリズムという学問を学ばなきゃいけないわけね。日本でもジャーナリズムの学科ってあるよね。俺の母校の上智には新聞学科っていうのあったと思うけど、そこで新聞学科行くと新聞の書き方とかやってないぜ。あのアメリカで言うとジャーナリズムっていうのはミズーリとコロンビア大学がすごく有名なんだけど、そういったミズーリとかコロンビア大学行くとジャーナリズムって取材の仕方とかそんなのはやりませんよ。そうじゃなくジャーナリズムという理論をやるのね。ジャーナリズムとは何ぞや、ジャーナリズムであるためにはジャーナリストというのはどういうものの考え方をすべきか、見方をすべきかねっていう理論そのものをやるの学問っていうのね。そうでしょ。あの光学だったら、光学って光の学ね、あのレンズの話を一つ前で言ったと思うけど、そのレンズの作り方とかさ、レンズの磨き方とかは光学を学ぶときはやらないわけだ。そうじゃなく光の屈折とはどういうことかというのを、今だったら波動方程式を使ってやるのかもしれないけども、うん、俺は光学のクラスは出てないからね。でもそれはおそらくその物理学としてしっかりとその理論をやるわけでしょ。そうでしょ。当たり前だよね。特に光の周波数帯によってはフォーカスが違うわけだから、だから赤外線から紫外線まで間まんべんなくフォーカス合わせようと思ったら、おそらくレンズの設計ですごい大変だよね。でそういうのも含めてだよね。でそういったもののレンズの設計そのものをもしかしたら初級訓練段階では学ぶかもしれないけど、光学という学問ではレンズの設計段階の一つ前のコンピューター上レンズを設計するかもしれないけど、物理的な本当のものではなくてね、理論そのものをやるわけだ。そうでしょ。あの金融をやっている人は必ず金融工学は、今で言うとそのデリバティブにあたるもんだよね。その後ろにはもうちょっと基本的な金融工学があるわけ でその後ろにあるのはごく普通の統計的な意味合いでのその数値の扱い方であり、さらにあの確率論的な意味合いで今は物理学の波動等方程式のような計算式を使ってデリバティブなんかやっていくからね、まさにそういった数学の基本的な部分だよね。コンピューターやってる人はコンピューターは避けても通れない情報理論っていうのがあるわけだ。そしてあのオートマトン理論っていうのは必ずあるわけ でさらに計算量の複雑性っていうのがあるわけでしょ。でそういうものがあった上にさらにシステムの理論があり、 OS コンパイラーの続いていくような、特にコンパイラーになるとなんていうのかな、あのコンパイラーの意味論っていう言い方をするけど、あのソースコードとオブジェクトコードが同じであることを保証するよりもね、あのデノテーショナルセマンティクスって言うんだけど、デノーショナルトランスセマンティクスの、まあそれは数学のような感じだけど、そうしっかりやらないといけないしみたいな、そういった大前提としての情報理論というのをやった上で初めてコンピュータープログラムを書くのね。でそれがその書けないコンピュータープログラムを書いてる人は、プログラムを書いている時間を切り売りしている生命時間を売っている人に過ぎないんですよ。そうじゃなく書いたプログラムの付加価値として、その付加価値に対して対価をもらう人になるということは大前提でよ、大前提で現在あるものが分かってなければそれより上の付加価値のものを生み出せないんだから、そこの現在というところに漏れがあってはいけませんよっていう話を前段階でしたよね。じゃあ新しい挑戦アイデアというね、この12番目のユニットはどっから出てくることは、まずそれが言った通り何が新しいかをまず知らない人は新しいものを生み出せませんよ。でしょ。当たり前だよね。あの学問をやってて新しい発見をしたいんですけどって言うけど、発見したものみんな言葉をすでに発見済みじゃ困るわけでしょ。ってことは今まであったものは何かを知らない人は新しいものは生み出せないのね。でさ、実際そういうの多いんだぜ。特に計算機の世界だと、俺の場合はデビューが早いからね、13歳の時にアメリカで飛び級して、当時はまだベーシック発明されてない頃だから、フォートランでコンピュータープログラムを組んでたのが13の時だよ。そうやって 何年だろうな、1970年、71年、そのくらいの頃だよね。そのくらいの頃って皆さん生まれてない人かもしれないけど、その頃ってパソコンっていう概念がまだない時代だから、もちろんメインフレームコンピューターにそのモニターさえ当時はなかったんですよ。プログラムを書いたやつが黄色いテレタイプみたいなところにコンピューターの出力が出てくるのね。入力する時もテープかホラリスカードって言ったけど、カードにパンチして入力してた時代ね。だからキーボードがない時代だぜ。その頃から飛び級したおかげで、計算機やってたおかげで、もちろんアメリカでは先行だって広い意味では計算機学の中に入ってくるわけでしょ。人工知能やってたわけだし、でもちろんソフトウェア会社にいたわけだしさ、ジャソシステムもそうだし、今のいう会社もそうだわな。ってことは何年間計算機のソフトとハードウェアもそうだけど計算機やってんだってことでしょ。そんだけ長くやって、もちろんその間の長い間は学会にいたわけだから、言うとほとんど今の若手が新しいです、こんなんできました、こんなん考えつきましたっていうのを聞くと、それもちろん俺自身も含めてだけど、それ過去に聞いたよ、見たよ、ものによっては俺それもやったよみたいなのが、今時学会でもそうだぜ。新しい人工知能の人工知能学会の論文とかたまに見てると、いいけどそれ今頃新しいんだ、それもう20年前にそんなのとっくに一度やってるよみたいなのが多いぜ。脳機能の研究なんかもそうね。ツールがどんどん良くなってきたから、昔じゃあんまり見えなかった、前に言ったかもしれないけど、鼻に近いとこね、目の真後ろみたいなとことかさ、そういうとこだよね。 iPad で有名になった、iPad、 Apple で有名になった、最近、これ録音してる時で言うと1週間ぐらい前に当たるんだけど、BBC がアップルを信奉してる人の脳は宗教を信じてる人の脳と同じだとかいう番組を作ったんだよね。で実際にスティーブ・ジョブズにハマってる、もしくはアップルストアにハマってる人の脳を FMRI で撮ってみたらば、宗教にハマってる人と同じとか発覚したみたいな番組が BBC 流れて、英語圏では活字文メディアまで含めて結構ニュースになったんだよね。それなんかは2000年の中、2005、6年ぐらいからだいぶ計測されてる部位だよね。オービトプリフロンタルコーテックスミディアルの部分だから、日本語に訳すなんていうのが、眼下、前頭前野、内側とか内側眼下前頭前野っていうのかもしれないけど、神を信じてる、宗教を信じてる人はどうも発火しやすい、快不快なんかは特に判断評価するのに使われてる部位だと思うけど、そこなんかは2月90年代の初頭 FMRI やった時は鼻に近すぎて動いちゃうから、正確にデータ取りようがなかったとか、最近になっていろいろソフトウェアとか進化してきたからと思うけど、そういうところの FMRI のデータが取れるようになった。そういう意味ではありとあらゆることは進歩したことは間違いないけど、でもそういった中で仮説で言われていることね、いろいろな文字 IT の話にしてもそうだけど、いいけどこれって1980年代90年代初頭から変わってねえことをみんなやるんだねってことだよね。もちろん我々は全てを論文にしてるわけじゃないし、論文になるやつはほんの一部でデータ取れたやつだけだけど、その仮説として考えてるということはいっぱい書かれてないかもしれない、もしかしたらうちはのコミュニティで喋ってたかもしれない、ものやったら喋ってないかもしれないような知識というのは大量にあるわけで、それはだいたい新しいっていうものはそんなの過去に言ってるよ、やられてるよ、最低でも考えられてるよっていうのばっかしだぜ。単になんでそれが新しいアイデアになる、挑戦になるかっていうと、無知なだけっていうのが多い。でもそれを新しい挑戦とは言わないわけでしょ、本質的には。でしょ、これがビジネスだったらなり得るんだぜ。なぜかというとコストの話になるからね。今時のビジネスで成功しているモデルね、例えば俺のキーホールとか知ってる人は、キーホールは2000年代からやってるわけで、2004年にはもうその一般公開してるわけだから、2000年代の初頭にはだいたいやり始めてる技術で、あの頃あれやろうとしてもサーバーのコストだったり、皆さんがブロードバンドかちゃんとされてないんだからどうしようもないわけだ。それが今ユーストリームだったり YouTube が大ビジネスになってるのは、逆に技術の話ではなく社会的なインフラストラクチャーとしてそれが当たり前になってからでしょ。そういった意味ではそのユーストリーム新しい挑戦って言えるかもしれないけど、いいけどその技術論から言うと、そんなアイデアだけだったらいくらだってあるし、実際動くものだったらそんなの2003年4年に俺とっくに作ってるよって堂々と言えるわけじゃん。キーホール知ってる人は俺が大風呂敷で言ってるわけじゃないってことも分かると思うけど、でしょ。 だからビジネスの場合は単にコスト要因とかが入ってくるから、インフラストラクチャーも含めて新しい挑戦とか言えるかもしれないけど、それにしたって新しいアイデアではないよね。だから逆に言うと、その資本主義なら資本主義で、こんだけ競争が激しい中、もちろん学問的領域が必ず後ろにあるというのは、その前ユニットの練習でしたけど、そうすると後ろにある学問領域というところまで含めると、基礎研究の学者たちがいるわけだ。象牙の塔の中に好きなことを考えている、そういう人たちの脳の中まで考えると、じゃあ新しい挑戦であり、新しい本当のみたいな新しい挑戦ね、インフラとかコストを除いた、そういう意味で新しいアイデアだよね。そんなものはまずアイデアを浮かびましたって言っても、ほとんどどっかの誰かが考えてるよっていうのばっかしだぜってことをまず分かってほしいのね。でしょ。自分にとって新しいアイデアなだけの話でっていうことよ。そうでしょ。俺がウォークマンなんかちっともすごくねえよってどっかの本に書いて、まだソニーに怒られてないんだけど、言ってたのは、ソニーのウォークマン神話を額面通り取ると、それが土井さんなのか森田さんなのかよく覚えてないけど、誰かがその当時のソニー の創業者クラスの人たちの、出井さん、土井さん、森田さん、誰か分かんないが、ウォークマンっていうのを発明した、おかげでソニーは大成功したみたいなのが、いわゆるソニー神話だけど、そう、俺あの頃デンスケで普通にヘッドホンして電車、俺も乗ってたぜ。知らないよデンスケって。昔ステレオの本当に肩にかける昔の巨大携帯電話みたいな、その昔の巨大携帯電話さえ知らない人多いかもしれないけど、ウジーみたいなやつね。ウジーのもっと分かんないよね。イスラエルの女性が持ってる小型マシンガンね、もっと分かりにくいわな。ハンドバッグみたいな感じ、そういうハンドバッグみたいなぐらいの大きい、その肩からかけるカセットテープレコーダーでステレオなのがあったのね。それをデンスケって言ったのね、昔ね、ソニーの製品名で。でそれに好きなテープを、昔からそのカセットテープに、当時はカセットテープ普通にあったわけで、家でラジオとかを、そのなぜか FM エアチェックとか言ったのよ。なんでチェックっていうのか分かんないけど、とか言われたと思うけど、そうエアチェックしたやつね、それに FM ラジオからステレオで録音したやつとか、もちろん自分でレコードから録音する人もいると思うけど、で録音したやつをステレオのカセットテープに録音したやつね、そういうの流行ってたんだよ。カセットテープでステレオで家で聞くみたいなのがね。そのカセットテープを、そのデンスケっていうステレオのカセット、それはレコーダーだけど同時に再生ができるから、それに挿して音楽聴きたいときは、電車に乗ってるとき、それはでかいハンドバッグ肩にぶら下げて肩凝るけど、でも音楽好きはしょうがないじゃん。そして今みたいに耳に突っ込むちっちゃいイヤホンないから、普通のヘッドホンだよね、ステレオヘッドホンを頭にして、それで電車に乗って音楽聴いてる人たちいっぱいいたのね。で俺も当時は知ってる人と思うけど、俺は中学の頃から音楽やってるわけだから、音楽やってるというのはロックやってるわけだ。クラシックから言ったらもっとちっちゃい頃だけど、要するにロックに転向してからも、ヤマハのその渋谷のスタジオとかによく行って、音楽を中学生の頃から日本に帰ってきた後ね、やってたわけだから、そんなの当たり前のようにデンスケでそのロック聞いてたわけだ。ちゃんと密閉型のヘッドホンで聞いてたから、隣の人はあんまり迷惑になってなかったと思うけど、でそれって俺が発明したわけじゃなく、そんな普通じゃん。肩掛けのカセットデッキがあれば、それに好きな音楽入れてヘッドホンで電車で聞くっていう、あとは認めないと思うか思わないかだけの話でしょ。誰でもやってたんだよ。でそれをある時ウォークマンっていうのが出たわけで、単にそれがだってメーカーでもいくらでもちっちゃくできるでしょ。それも録音機能取っ払って再生だけにすればいいだけの話だから、再生機能だけで、でステレオで、あとは耳に突っ込むイヤホンなんかは、それは便利なだけで、でも本当にいい音を聞かったら、ウォークマンだって本物のステレオほとんど聞いた方がいいと思うけど、でそれが出来上がったのがウォークマンでしょ。全然新しくないじゃん。もしも新しいと思ったら、そのウォークマン発明した人は電車乗ったことないんだよね。偉すぎるから、車で、黒い車で自宅から通ってたからかもしれないけど、で俺発明したのかもしれないけど、違います。普通に街でやられてましたってことは、知らなかっただけでしょ。だから多くのすごいアイデアとか新しい挑戦は、本人が無知なことが多い。おかげで本人はそう思ってるだけね。もちろんそこに経済になると資本主義だから、そこにいろいろな経済の論理が働くわけだ。誰かお金払ってくれるとか、それはそうだよね。だって有名なアップルが1976年だっけ、成功したっていう話だよね。俺1976年だったら、俺だって普通に小型コンピューター作ってたぜ。普通に、嘘じゃなく冗談でなく本当に。ただその彼らが作ったコンピューターにエンジェルがつき、シリコンバレーの走りだもんね。そしてお金がついて、そして ビジネスに成功してテイクオフしたのがアップルっていう会社で、ただしそれが最近見た BBC のまさにアップル教が生まれました、アップルを信じてる人の脳を見ると、そのおそらく外科前頭前野内側部のことだと思うけど、番組では脳のどの部位って言ってなかったから、宗教を信じてる人の脳と同じ部位が発火しましたみたいなことを言ってて、それはアップルの創世紀76年、ジョブズとウォズニアックがそのガレージから始め、そしてアンチクライストがいる、それはビル・ゲイツと IBM ね、アンチクライストがいる、そしてそれはエヴァンジェリストとして広げていくみたいな、そういう聖書的なストーリーと皆さんのその熱狂なファン心理で、今宗教的にアップルは受け入れられていて、実際信じてる人の脳の中見たら発火してるところは宗教信じてると同じでしたみたいなのがつい最近 BBC で流れたんだけど、あ、そうでしょ。当時俺は実際にその時代、もうちょっと彼らよりは年は下だけど飛び級してたから、彼らよりも早くだと思うけど計算機の世界に関わってたから、76年の頃だったら自分なりに計算機いろいろやってたよ、それは今でも覚えてるよ。ただそれがちゃんとしたものとして売られるものになり、そしてビジネス、それは論外だよ、その年齢が全然違うし、スケールが全然違うから。でもそれ俺だって覚えてるぐらいだから、それが当時同じように、なんていうの、ヒルエットパッカードだったり ATT ベルケンだったりとか、そのいわゆる研究所を持ってるようなところだったり、そういった IBM もちろん本体そのもんだよね、そういったところのエンジニアたちだったらば、たくさん自分のガレージで今でいうパソコンにあたるようなボードコンピューターを作って、それにモニターって言ったってテレビだぜ、あの時はテレビをくっつけてやってた人はいっぱいいたと思うよ。実際俺もそのうち一人も会ってるし、あんまりここでは細かいと言わないけど、世界最初のテレビゲームを作った人と俺は知り合ったことがあって、その人がある企業を訴えた時に俺は法廷証人として呼ばれたからなんだけど、たまたま日本語で6502っていうモトロラのチップのコマンドが読めて、日本語のソースコードが読める人は俺しかいなかったから法廷証人呼ばれたんだけど、その話はどっかで言ったかもしれないけど、これはしないけど、その人はオシロスコープで世界最初のピンポンゲームを作った人なんだよね。有名な発明家なんだけど、その人たちなんか余裕で自宅にいくらでもあっただろうし、ましてや米軍の研究所にいる人たちはそれが仕事じゃん。自分たち用の小型コンピューターをいくらでも作ってて、それを戦車とかに乗っけてたわけじゃん。だからそういった中でジョブズとウォズニアックはちっとも新しくもなんともないのね。おそらくそこにシリコンバレーという、名前にもなってない時代だけど、シリコンバレーのいわゆる投資家がついてビジネスに乗っけるのに成功したからでしょ。ビジネスの話でアイデアの話でも何でもないんだよ、みんなやってたことで。もうちょっと、同じ頃だとビル・ゲイツが CPM をやった頃だよね。計算機の世界の人で古い人は CPM ってことは分かると思うけど、もともと CPM 確かデジタルリサーチだっけ、会社前忘れちゃったけど、 CPM っていうユニックスを超簡単にした小型 OS があって、8ビット用のね。でその CPM を真似して作ったのが最初の MS DOS なんだよね、若い時のウィリアム・ゲイツがね。でその CPM が出た時、俺なんかも CPM のモノマネでミニチュア OS 作って、自分でボードコンピューターをアタッシュケースの中に無理やりねじ込んで、そこで小型コンピューターとか作ってたぜ、その時代。ってことはいくらでもあったんだよ、全然新しいアイデアじゃない、それウォークマンと同じだよね。ただその中でビジネスで成功した人がアップルでありウィリアム・ゲイツなんだよね。でそれの結果として今そういう神話を回顧録だったり彼らが雇ったジャーナリストたちが作り、そうでしょ。そしてなんとその神話に乗っちゃった人がなんと宗教を信じるように MRI 見てたら彼らは信じちゃいましたでしょ。わかる。でそこで俺は何を言ってるかっていうと、ビジネスとしての成功の話とその世界としての自分が心から満足している話とは全然切り分けていいですよっていうことね。必ずしも商業的に成功しなかったからといっても、それがその仕事の価値がないわけじゃないわけだ。もちろん自分で商業的に成功したいのであれば、それは明らかにウィリアム・ゲイツになり、スティーブ・ジョブズになった方がいいわけでしょ。それはそうだよね。ただし新しいアイデアで新しいことに挑戦をしたということそのものの価値はその後の商業的な成功か否かと関係ないですよということを、なぜかというとそれで満足するのは自分自身の話であって他人の話じゃないでしょ。自分自身が圧倒的に満足することができればいいわけだ。 もちろんその圧倒的な満足のレベルが圧倒的なスキルであるということが他の人に伝わるような社会性のあるものであればカリスマにはなれるわけだ。でしょ。でもカリスマだから大金持ちになってるかどうかは別だっていうことだよね。でそこはしっかりとまず理解しておく必要があるわけね。世の中のものでこれはすごい、あの人たちがあのアイデアだって言ってるものは、本人たちはまさか人を真似したとは俺は思わないけど、でもその頃には同じようなアイデアはいくらでもありましたというのがほとんどなのね。でその中で商業的に成功した人たちが後ですごいって言われるんだよね。あのもちろんグーグルとかで言えば、俺はいつも言ってるようにグーグルの元になってるのはライコスだよね。要するにヤフー方式みたいに人間が得るんではなくて、そのコンピューターが自動検索ロボットをするのはライコスのパーソートエンジンだよね。それはあのそのパーソートエンジンを最初に作ったのは俺のカネギメロの時の大学院の同級生だっていう話はどっかでしたこともあるかもしれないけど、まさにそれなんかは彼がオリジナルで考えたわけだけど、でもライコスはあんまり成功しなかったけど、後発便のグーグルは大成功してるわけでしょ。それはそれが新しいアイデアかどうかじゃないじゃん。成功というのはそれは全然違うビジネスの論理があるわけで、でその全然違うビジネスの論理は多分にその他のいろいろな方法論だよね、そこと関わってくるんで、それそのものが人生の成功と思った瞬間に、だったら儲かんないものは価値がないっていう話に戻るわけだ。ちょっと待ってよ、でさ一番最初に言ってるよね、もともとお金というのはたくさんの人がお金からなかなか逃れられないんです、お金の洗脳が大切です、お金そのものが大切で困っちゃいますみたいな人に、水と空気と重力とお金どれが一番大切なのっていうのをいつも言うわけだ。そうすると大抵の人は、いや水空気重力だと思います、地震の時なんかよく分かったと思うけど、その上放射性物質の飛んでない空気とかそういうのは当然のことになってくるわけでしょ。そういった中でお金という基準がその基準の中の一つにあることそのものは何の問題もないわけで、不可欠なものの中だと優先順位はそんな高くないけど、不可欠なものとしてあることも何の問題もないわけだけど、いつの間にかそれの成功そのものが成功であるっていうふうになっちゃうと、新しい挑戦か否かということがそれそのものに金銭的な成功をするものが新しい挑戦として価値がある、もしくはその金銭的に成功したものが新しい挑戦とした成功であるというふうに発想になっちゃうと、アップルの成功でありグーグルの成功になっちゃうわけだけど、実際もしかしたらウォークマンの商業的成功になっちゃうわけだけど、実際その時代のことを知っている人たちから見るとそういうアイデアはほとんどいくらでもありましたよっていうことね。そこでもう一つのステップまで俺は考えてみたいのね。もう一つのステップっていうのはどういうことかっていうと、そういう中でさらに圧倒的にその他が考えてもいないような挑戦だったりアイデアというものもあっていいんじゃないんですかっていうことね。わかる？それはできると俺は思ってるわけね。科学者はそれが仕事だと思ってるし、そういうことでしょ。だからジョブスがガレージであのパソコン作った時は、同じようにアメリカ中の特にあの有名なんだけだけで、ボストンあたりの、彼らはカリフォルニアだったから東海岸のでね、ボストンあたりのガレージで同じの作った人いっぱいいるだろうしっていうことね。でウィリアム・ゲイツが CPM のその似たような MS-DOS を作った時に、もちろん CPM そのものを作った人たちはもともといたわけで、その前にそれを真似して俺もやってたし、 CPM の真似をして似たような小型パソコン用の OS を書いてる人がいっぱいいたわけだし、でしょ。それは実はそういう人たちはみんないるから、あのあくまでも後で書いた電気的な意味合いでのカリスマとして、あのウィリアム・ゲイツやスティーブ・ジョブズを課すことができるけど、いやちょっと違うんじゃないのっていうのは俺が言ったことでしょ。それはそのソニーのウォークマンに近い話だよね。その後の商業的成功でそういうストーリーになったからでしょ。俺はそうじゃなく、もう一歩先のことを考えるべきじゃないかなと思って、その時代に他の誰もがだよ、考えもつかなかったようなアイデアを考えつくべきである、もしくは考えられていいと思う。少なくとも俺はその自信あるのね。たまにその時代の誰もが考えついてないアイデアを考えつく。ただしそれはおそらく商業的には成功しません。しないぜ。早すぎるから。実際に例えば特許で言うと、今年取った特許って2000年から2004年ぐらいに出してる特許は今頃ようやく取ってんだよね。あの時に今通っていくわけで、もしかしたら商業的価値あるかもしれないけど、少なくとも2000年2004年に特許を書いた時にはおそらく 商業価値出しようがないよ、インフラストラクチャーないし経済的コスト成り立たないし、そうでしょ。だから実際にその前に基礎研究という枠組みでいうと15年以内、長期有効期限15年だから15年以内にその実用化できるようなものを基礎研究と思いませんって言って ATR っていう日本の基礎研究所にいた時も室長さんから特許かけって言われてボイコットしたぐらいだからね。 ATR は基礎研究やるとこでしょ。特許有効期限15年だよね。15年以内に実用化できるもの、それ基礎研究じゃないんじゃないですかって言ってボイコットしたのね。だったらいやでも役所はそれで研究 の, 基礎研究の評価するから特許書いてくんないと困るよと。でもそれは室長さんあなたの仕事で役人の頭が間違ってんで俺の方が正しいと思いますって言って、もちろん室長も納得してたから俺は当時特許書かなくていいっていう特殊な立場に当時はしてもらったんだけど、まさにそれだよね。それがまさに当時基礎研究の世界だから、当時の俺が基礎研究の世界で考えついたことはきっと世界中誰も考えてなかったはずだよね。だから基礎研究の世界で当時論文がたくさん採用になっていろんな論文を当時いろんな学会で発表してたわけだけど、でも金にはならないぜ。だって実用化するのは物理的に不可能だし、したとしてもそれって20年後30年後のもので、20年後30年後の実用ができるものをいくら考えてアイデアやっても金にはならないでしょ。そこで皆さんは自分の仕事の時にその選択をするべきなんだよね。でどっちが面白いかは、もしくはどっちがやりたいかは自分の自由だよね。俺はその時に金にもならなくていいから、どこの誰よりも先に誰も考えたことのないアイデアを生み出すことに興味があるのね。興味があるんだよ。でもちろん、いやでもそれじゃ儲かんないでしょ。いやその通りだって、儲かることは目的じゃないもんでしょ。いやそうじゃなくて、俺はプラス大金持ちになりないと嫌なんです。ウィリアム・ゲイツになりたいし、スティーブ・ジョブズになりたいですっていう人はちょっと違うわけだよね。それにしたって後からじゃ遅いんだよね。同じぐらいじゃないといけないんだよね、他の人たちと。そしてどこの誰よりもビジネスチャンスを上手につかまなきゃいけないっていうことだよね。でそれは自分の選択でしょ。それは自分で複数の人生のゴールがあった中でどれを一番重要なゴールにするかっていうのの選択をすることだっていいわけで、普通はまんべんなく全部重要なわけなんだけど、その中で特にこれを今はこれにかける、来年は知らないよってこと、今はこれをより重要なゴールにしますよっていうところで、その時に金銭的な成功が入ることは何の問題もないってことね。でそこを分けて考えてほしいのね。一つは日本ではまず金銭的な成功は前にも言ったよね、どっか後ろめたい気がするんだよね。不思議な儒教精神なんかもそれは必要ないってことね。ルータイスなんかは It's okay to make money って言ってるもんね。じゃあ It's okay to get rich だったっけな、金持ちになること、もしくは金を稼ぐこと、それは OK なのよっていうのはルータイスの方式だよね。それはまさに日本人にはそれは意外とメンタルなバリアになってることが多いんだよね。だから資本主義の世界で当たり前でその資本主義のルールに乗っとってたぜ、その資本主義のルールに乗ってなんない人は当然捕まりますよってことだよね。資本主義のルールに乗っとって、その明文化されてないルールでも明らかに資本主義の社会の中にいれば明らかにこれはまだ法律にもなってないけどルール違反だなっていうのは分かるって、それ分かりませんって言ってるのは詭弁、分かる。その上でそのルールの範囲内でってことだぜ。そのルールの範囲内でお金を稼ぐのはちっとも後ろめたく思わなくていいですよっていうのがまさにルータイス的な意味合いだよね。でそれは特にアメリカとはそういう国なわけだ。で日本もそういう文化になってきたわけだ。そこにちょっとした後ろめたさを持つ必要はない。ただそしてその当面の優先順位がそれが高い人もどうぞ高くていいですよと、人によって違うってことね。俺はそうじゃなくてずっと、その順位が低いのね。ずっと自分自身の自己実現という意味ではまさに世界中どこの誰も考えたことのないようなことを考えてそういったアイデアを生み出すということに興味があって、そしてそれが社会性があるものであってほしいと自分で思っていて、でその社会性の中での俺自身の判断基準は世界の戦争と差別をなくすぜっていうのが俺のゴールなのね。その世界と戦争差別をなくすっていうための方法論としてどこの誰よりもすごいアイデアを生み出そうと思ってるわけだ。もちろんその中で自分の興味のある分野っていうのは別にいくつか持ってるわけで、そうでしょ。 職業上じゃないからね。俺の職業上は少なくとも職業上というよりも含めて抽象度まで入れると世界と戦争の差別をなくすぜっていうのは職業にも入ってきてるかもしれないけど、純粋にゴールというものをいくつかの健康とかその障害教育とか家族とかそういうふうな分け方をしていくんであれば、明らかに俺の職業上のゴールというのは世界で誰も考えたことのない付加価値を生み出していって、でその付加価値であるのがその一つの価値が金銭的価値であるんであれば、それは別にあそう当然のことでしょうと。ただしそこの優先順位は他の一人はおそらく低いっていうだけの話ね。でもそれは本人同士が、本人とはそれぞれ自分で選択をしてすればいいんじゃないの。ただしその時にお金を稼ぐという基準が高いなんていうのプライオリティであったとしても、別に恥ずかしがらず堂々と言っても構いませんよってことですよ。本人のプライオリティの話、それも刻一刻と変わると思うんだよね。若い時と年取ったと変わっていいし、今年と来年変わったっていいし、ただその時にあまり思われてない選択肢だけど、金銭的な価値にはなりないかもしれない、少なくともなりにくいかもしれないけども、どこの誰もが考えたことは、たまたま少し早くてビジネス的にいいエンジェルがついたからではなくてね、どこの誰も考えたことのない、そして金銭的なバリューにならないかもしれない、それでも明らかに社会性がある、社会的がある、意義がある、そういう新しい挑戦、そういうアイデアを俺はするんだっていう人がいてもいいってことね。俺は少なくともそういう生き方をしてるつもりなのね。でしょ。そうなった時にはますます一つ前の例で言った圧倒的な知識がいるわけだ。だってその時の知識というのは今発明されていることじゃないでしょ、今論文に書いてることじゃないわけでしょ。将来、近い将来でもいいけど、将来多くの人たちの中で徹底的に頭を使ってお勉強して考えた人たち、情報収集した人たちでも考えつかないことを考えつき、それに挑戦し、そのアイデアを生み出すってことでしょ。ただよほどの知識の収集をしようとするでしょ。でだからそういう挑戦をする人があっていいってことね。俺はそういう人たちが未来を生むと思ってるのね。未来って5年後10年後ってさ、それって言葉上は未来だけど、それってほとんど現状の延長じゃんでしょ。本気で未来って言うと大体最低でも50年ぐらいのことを言うわけだよね。生産技術研究所って、昔で言うと東大の生産技術研究所ね、昔で言うと東大第二工学部って言って、戦前の日本で言うと軍事研究のためだよね。軍事研究のところは逆に言うと賢い人が集まるっていう意味かもしれないけど、それが終戦後は第二工学部って言わずに生産技術研究所って言ったんだけど、今六本木の国立新美術館になってるところだよね。それとあれなんて言うんだっけ、政策大学院大学だっけみたいなのが出てるところが、そこが生産技術研究所だったんだけど、そこの所長をやってた原島先生っていう先生、もう大前に退官したけど、それが所長の先生、原島先生なんとなく親しくて、その原島先生が言ってたことで、今この言葉を次の世代に広めようって言われたから、ネットの新聞かなんかの媒体でそれ語った記憶あるんだけど、彼は工学者だからね、我々工学者エンジニアのやるべきことは50年後の人たちに役に立つ、彼らが新しいものを生み出すツールを作ることだよっていうふうに言ってたのね。で計算機ってそうだよね、50年前ぐらいにようやく計算機がなんとかなったわけだ。そうでしょ。発明されたのはもうちょっと前だけど、なんとかなったのは大体50年ぐらい前だよ。そうでしょ。1960年代だよね。その時計算機ってなんとかなったわけで、フォートランとかコブルもうそうだよね。だいたい発明されたのは50年代終わりだよね。リスプは50何年だ58年、フォートラン57年がやったから、だからでもそれがなんとかなったっていうのはある程度発明されたんじゃなく、使い物になり始めたのは1960年代だよね。もちろんメインフレームの時代だけど、それから50年経って今はまさにそのアップルがまさにそうだけど、その iPad だったり普通のパソコンだってそうだけど、そういったところで例えば絵を描いたりとかさ、音楽を作ったりとか、まさに芸術家が芸術を生み出す道具に計算機がなるのに50年、まあもう少し前からなってるけど、でも本当にその日のあったのは今の話だから。そうでしょ。 iPad なんかまさにそうだよね。50年かって、だから50年後の我々がその次の世代だよね、子供たちでもいいけど、まさに芸術だったりを生み出すための道具として iPad までやってくるのは、50年ぐらい前になんとかなった計算機がまさにそれを生み出した教学者たちの仕事なわけだ。我々のさらに1世代上の先輩たちの仕事だよね。 で、そういうそれが工学者の仕事だよってことを言ってくれたんだよね。だからそれはまあ絶対そうだと思うよね。だから工学というのはそのくらいのつもりで、その工学っていうのは役に立つものを工学っていうのね、役に立つかどうかどうでもいいやつを科学っていうのね、簡単に言うと工学部と理学部の差ね、でしょ。そこでその工学という意味でまさに人間の役に立つから工学なわけだから、でも誰の役に立つかっていうと50年後ぐらいの人の役に立つのがまさに本来の意味での工学なんですよ。理学っていうのは役に立つことさえ考えちゃいけないんですよ。当たり前だよね。学問的な価値そのものの話だよね。そういう意味合いで行くんであれば、その、まあ、理学は役に立つことを考えっていうのは、理学は学問が学問という存在そのものとして役割があるからっていう意味よ。歴史は何のためにありますかっていうと、いやそれは未来がわかるからとか、放送大学で東大教授が言ってたのを聞いたけどそれは嘘つきとか思ったんだよね。本人それで歴史なんてやってないよ。彼は歴史が好きだからその歴史学の教授になったわけでしょ。それを逆に言うと、なんで歴史学の教授が歴史やってるかっていう、歴史という学問そのものに価値があるからであって、学問そのものに価値があるとき、その学問が何の役に立つかなんかどうでもいいっていうのが学問の価値だよね。でその学問の価値を追求しているのが理科系の学問が理学部にやる学問だと思ったらいいし、その中で工学というのはさらにそれが人の役に立つという意味合いでの学問だから工学になるんだよね。でそういう意味で工学者エンジニアって言った時にはものを作んなきゃいけなくて、だから人の役に立つものを作ると工学者になるわけだ、しかエンジニアになるわけだ。それを原島先生は50年ぐらいの、このぐらいの人に役に立つものを作るのがいい工学者なんだよねって言われてたから、まさに俺はその通りだなと思うし、さらに同時に俺なんかは理学者の、その、まあ、自然科学者もしくは純粋に学者の役割もあるわけでしょ。それって何の役に立つかさえも考えないってことだよね。その学問は学問で価値がある。それはそういった科学だったりの工学だったりのフロンティアなんかで俺は長い間で生きてきた自信があるから、まさにそういうことが当たり前のその身についてるから、その中にそれが何本売れたかってはっきり言って全く入ってないのよ。そうでしょ。ただしそれが何本売れたかということが基準になることを目指すゴールがあることそのものも否定してないし、それを大成功してる人がいるのすごいね。だから孫さんなんか大成功してると昔からよく知ってる人だからね、すごいねって純粋に思うしね。そういった意味ではそういった軸そのものもゴールの中にあっていいわけ。それは人それぞれでしょ。ただし俺自身はその21世紀というところの未来を作っていく日本の役割として考えたときに、まさに原島先生が言ってるような工学者であり、俺が言ってるようなさらにその何の役に立つかさえも考えない学者だよね。そういう人たちがこれからまだ育っていかないとまずいよと思ってるのは一方であるから、この話を聞いてる人たちの中に、じゃあ俺もそういうのやってみようかなって思う人がいたら嬉しいよっていうだけの話で、それをやらなきゃいけないって言ってるわけじゃないわけだけど、じゃあ自分のあくまでも選択だよね。ただそういう中で新しいアイデアスキルという時に、そこだよね。おそらくお金に換えられる部分は俺は切り離した方がいいと思ってるのね。お金に換えられることになったかどうかは結果論でしょ。結果論を先に制約に入れるべきじゃないなと俺は思うよ。だって実際にアップルはジョブズとオズニアックが成功したわけでしょ。特にジョブズはマーケティングの人で、オズニアックさんの方が実際に作った人でね、おそらくね、二人の関係でいうとエンジニアの方だよね。その時にでも作っ、その売る側だったジョブズも含めてだけど、おそらく彼らはでもちろん全く真新しいことじゃなく、彼らがカリフォルニアやってる時同じようなことやってた人はボストンなんかにいっぱいいたと思うけど、もしくはあの軍の中だったり大きな ATT ベルケン級の人とか IBM ワトソン研究所系の中に当たり前のようにいたと思うけど、仕事としてね、そういう小型のコンピューターをスタンドアローンで動くやつね、それもタイムシェアリングじゃなくて自分が CPU を持ってメモリーを持ってるやつね、電源まで持ってるやつを作って、それもスーツケースに入れられるぐらいのやつ、アタッシュケースに入れる、そういう人たちは他にもいたと思うけど、でも彼らはその時に何本なるかっていうことはあんまり考えないでやったと思う。それアップル の, そ の, あのジョブスそのものもね、面白いから作ったんだと思うよ。やってみたい、これあったらすごいよねって言って作ったんだと思うよ。それも実際自分で当時そういうことやってたもん。本当にアタッシュケースの中にボードを突っ込んだ記憶あるもん。こういうのできたらすごいよねって言って、ちょっと後だけどオズボーンっていう、オズボーン1っていう、それ知らないかな、オズボーンさんっていう人がいて、本当にアタッシュケースの中に入れたそういうワンボードコンピューターみたいなのを製品にして売ってた人いるんだよね。さらにちっちゃいオシロスコープみたいなちっちゃいモニターまでワンセットでくっつけてた。実際その オズボンコンピューターその当時あったしね。だからアップルと同じ頃の時代だよ。だからそういう人たちが実際にいた時に、結果論としてオズボンではなくアップルが成功したわけでしょ。もちろんオズボンなんて俺の名前に耳に残るぐらいだから、それなりには一応経済的には成功したんだと思うけど、その前にボストンのガレージで作ったけど一切有名にならなかった人たちもいっぱいいたはずなわけだ。そういう中でジョブスたちがより儲かりそうだからやったわけじゃないでしょ。おそらくこれってあったらすごいよね。で、彼らがよその人から聞いたわけじゃなく、単によそもいただけの話で、自分たちのオリジナルのアイデアでこれってやったらすごいよねで純粋にやったわけだ。そしてたまたますごいエンジェルがついてくれて、あとは成功したっていう、マーケティングかとこに有名な会社だったわけだから成功したっていうのは後からついてきた出来事でしょ。ということは明らかに金銭的な成功を軸として言えることを堂々と恥ずかしがらずにやっていいということをあえて言っといた上で、でも原島先生俺が考えているようなことで新しいアイデアを考えないといけないってことね。新しいアイデアや新しい挑戦をするときに、何が新しいアイデアで何がすごい挑戦かには、その判断そのものには金銭的なバリューそのものは入れない方がいいってことね。その金銭的な成功になるかどうかは別な付随要因として後からついてくるわけだから、それは MBA 後のがいいかもしれないし、たまたまエンジェルがつくのがいいかもしれないし、ただし新しい挑戦アイデアはそれが仕事という明らかに資本主義の枠組みの中でいうと労働という枠組みに入られるそのゴールの設定の中でも、それを考えるときに新しいアイデアとは何、すごい挑戦とは何に金銭的な成功部分は入れない方がいいですよ。入れない方がいい。俺は入れることによって抽象度下がると思ってるんだよね。入れない方がいい。そして後から結果論としてそれに金銭的な成功がついてくることはちっとも恥ずかしがらず、ジョブスやウィリアム・ゲイツのように同等をやればいい。ただしその挑戦アイデアに対しては入れない方がいいですよ。だから原島先生が言ってるような考え方、そして俺が言ってるような考え方、もちろんその時に後から金銭的成功するには余計なありとあらゆる時間と労力がいるわけで、そんなことあったらもっと先進まないっていう人たちが、それは俺なんかそうだよね、そういう人たちがいることもいいと思うし、それがないと日本はいつまでたってもアメリカヨーロッパの後ろをそういった先端技術の中で追っかける時代が長く続いちゃうから、それよりは独走することだけを考える人がいてもいいと思うけど、アメリカはその両方があるわけでしょ。独走する人とジョブスのように金に変える人の両、ゲイツのようにお金変える人が両方いるわけだから、日本もその両方がいてと言ってもいいかもしれないけども、ただし最初の挑戦アイデアを探すとき、見つけたとき、そして見つける大前提としてたくさんの知識を習得するとき、そのときにはいわゆる資本主義的な意味合いでの成功はその基準の中に入れずに、アイデアそのものの新規性ね、挑戦そのものの新規性だけで判断すべきだよと俺は思っているってことね。じゃあ、この後はワークに入ります。